番は2018年9月19日、水曜日の聖書の学び会、そして祈祷会です。先週からリビングライフ、今週からですかね、9月号、しておりますが、8月に続きまして旧約聖書は、歴代史第一条ですね、続けて、今月いっぱい参りますので、皆さんぜひですね、たくさん学んでいただければと思います。さあ、それでは今日はですね、皆さんのお手元のアウトラインにあります、歴代史上15章ですね、9月3日の箇所になりますかね、合ってますかね。そうですね、歴代史第一15章の最後のところ、15節から29節のところですね、契約の箱、ダビデが、エルサレムに、持ってくるっていうその場面ですね。さあ、それでは今日も購読する前に、質問が2つありますので、質問先見てみたいと思います。クエスチョン1、ダビデの心とミカル。29節にミカルってダビデのワイフですね、奥様の方が出てきますが、ミカルの心を比べて、神を迎える礼拝で、今日のテーマここ礼拝なんですね、この場面ね、あなたの心にはどれほどの喜びがありますかということですね。2つ目、礼拝で喜びを妨げているものがもしあなたにあるとしたら、それは何ですか、あなたはそれをどうしようと思いますかという、この2つの質問です。さあ、それでは、歴代史第一の15章25節から29節、新改訳聖書で読んでまいりたいと思います。奇数節しかし読みますので、皆さん声を出して、録音入るように声出していただきたいと思います。偶数節を読んでいただきたいと思います。第一歴代15章25、こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って、喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運び登ろうとした。26節どうぞ。ダビデは白天布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長、ケナヌや歌うたいたちも同様であった。ダビデは天布のエポデを着ていた。28節。最後29節ご一緒にどうぞ。はい、こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。アーメン。はい、以上です。ではここから質問数分差し上げますので、皆さん、どうぞ考えて答えを書いて、後ほどシェアリングタイムを持ちたいと思います。29節、ダビデの町というのはエルサレムのことですね。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所と質問を、お知らせしたいと思います。聖書箇所は歴代史第一、口語訳聖書では上となっていますが、歴代史上15章の25節から29節、短い箇所でありますが、ダビデが契約の箱をエルサレムに持ち込む場面でありますね。2つの質問は、先ほど読みましたその箇所にあります、ダビデの心とミカルの心を比べて、神を迎える礼拝で、あなたの心にはどれほどの喜びがありますかということですね。クエスチョン2は、礼拝で喜びを妨げているものがあなたにあるとしたら、それは何ですか、あなたはそれをどうしますかという質問ですね。この2つの質問、録音を聞いてくださっている皆さんも一度ポーズしていただいて、少し考えていただければ良い学びになるかと思います。ディスカッションタイムの後、聖書の解説の時にもう一度録音に戻りたいと思います。それでは一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。素晴らしいディスカッションを今日も、この学び会持つことができました。 さあ今日はですね、先ほど申しましたように、9月3日の箇所ですね、歴代史上の15章最後の部分25節から29節、短い部分ですが、ダビデが契約の箱をエルサレムにお迎えする時の場面でありますね。少しですね、皆さんに、バックグラウンド、今日の箇所のバックグラウンド、契約の箱、神殿の中心で至聖所に置かれたものでありますよね。幕屋の中心でもありましたが、その契約の箱、がですね、どこにあってどこへ動いていったのかということを少し、ご説明したいと思います。9月号テキストある方は21ページを開いてみてください。そこに地図があるんですね。ちょっと隣の方、と一緒に見ていただければと思います。21ページを見ていただくと、そこを見ながら、ちょっとこのアウトラインを見ていただくと分かりやすいかなと思いますね。21ページですよね。違うかな。はい、どうぞ。書かなければ大丈夫です。はい、21ページですね。で、皆さんのアウトラインではですね、星印がついているのがペリシテ人の領地です。真ん中3つ星印ついてますね。最初ですね、契約の箱はシロという町にありました、ね、そこから、イスラエルとペリシテ人との戦いでですね、戦いにこの契約の箱さえ持ってくれば絶対私たちは負けないと思ったんですね、イスラエルは。そして契約の箱を持っていたら見事に負けてですね、負けただけではなくて契約の箱をペリシテ人たちに奪われてしまうというとんでもない事件が起こっちゃったんですね。で、そしてペリシテ人はそれをどこへ持っていったかというと、アフェクというのはエベンエゼル、こちらの方が皆さん耳に残っているかもしれませんが、そこからですね、ペリシテ人はアシュドテという場所ですね。で、そのアシュドテで何があったかって言うとですね、ドテってなったんです。何がドテってなったかというと、実はですね、ここでですね、ペリシテ人たちの神、そして偶像があるんですね、神殿があるんですが、その自分たちの神のところにですね、戦勝品っていうんですかね、こういうの、イスラエルの神を討ち取ったぞみたいな感じでですね、持ってきてですね、ダゴンの神の前に置いたんですね、戦勝品のように。そしたらですね、次の日の朝起きたら、そのダゴンの大きな偶像がですね、ダゴーンつって倒れてたんですね。それでですね、驚いて、ダゴンって倒れてたって書いてないね、それだけではなくてですね、このペリシテ人の間にですね、腫れ物が、病気ですね、起こったってですね、それで慌ててですね、彼らはこれはですね、なんかのたたりじゃっていうわけでですね、ガテという町に持ってったんですね。こんなとこ置いといたら大変なことになるって、ガテの人たちも大騒ぎで、もう大迷惑でありますが、そのガテのペリシテ人たちもですね、この契約の箱がガテに来ますとですね、この腫れ物が体の上に起こってですね、病気がこの町でも氾濫したんですね。これは大変なことになったということで、そしてね、さらにエクロンというところに、持っていくんですね。そうしましてですね、エクロンの人たちもそんなものを着たら大変だということですね。でね、これをね、わざわざ敵にね、持っていくわけにいかないから、まあ考えたんですね。エクロンのペリシテ人たちはですね、このエクロンの町っていうのは、その先がですね、イスラエルとのボーダーラインですね。ですからイスラエルの町の、まあ、境界線っていうか、ですからですね、イスラエルの町に向かって伸びているその道路にですね、この車の上に、この契約の箱を乗せてですね、そしてですね、牛に引かせて、自分たちが関わりたくないので、後ろこの道をまっすぐ行ったらイスラエルに戻っていくだろうっていうので、でね、貢ぎ物まで乗せてね、たたりがあったら嫌だっていうので、そして牛を叩いてですね、ほら行けって言うんでですね、そしたら牛はね、もうって言いながらね、虫が鳴きながらって言うんですよね、鳴きながらまっすぐイスラエルの陣地に、領土へ入っていったっ
ていうストーリーなんですね。そして、このそのイスラエル側の町はベテシメシという、そこにですね、主の箱を引いた牛が、そのベテシメシのヨシュアという人の畑に、この着いたっていうんですね、国境を越えて。ところがですね、イスラエルの人たちもこの神の臨在に敬意を払わなかったんですね。箱の中どうなってんだろうって触って見てしまったんですね。撃たれてみんな死んでしまったというですね。必ずしもですね、私たちの、まあ、イスラエルの敵であったペリシテだけではなくて、神を信じる民にとっても神を敬わないっていうことは大きな災いを招くっていうことなんですね。私たちは神の民だから何やっても大丈夫って、そんなことはないんですね。神を恐れるということをこの事件を通して学ぶわけでありますんですね。さあ、それで、今度はですね、25節、今日のところへ行ってまいりましょうか。15章の25節ですね。そしてですね、このオベデエドムという人のところにこの箱が安置されることになったんですね。3ヶ月間なんですが、そしたらですね、もう誰も嫌だ嫌だって言うでしょ、こういうことが起こったわけです。ところがオベデエドムという人は神を敬ったんですね。そしたらなんとですね、災いを受けるどころか大きな祝福をいただいたって言うんです。みんながね、もう呪いのこれはもうあれじゃないかっていうね、思っていたそのね、神の箱を心から敬い、神を敬った時にもうとんでもない祝福に預かったんです。それを見ていたダビデ王は3ヶ月見ていたですね、3週間じゃなくて3日でなくて、これは神を正しくお迎えしたら大いなる祝福に預かるんだっていうことを見たわけです。ですから一人の神を敬う人を通して国が変わっていくんですね。皆さん、そのように私たちは神をお迎えし、もてなし、礼拝するならば、私たちがですよ、多くの人々がこの国にも神の祝福が伝えられていくっていうこと、これをですね、私たちはここから学ばなければいけないんですね。でところがですね、実は今日の箇所の前にダビデは一度失敗しているんです。とはいえですね、ダビデはですね、この、契約の箱をですね、こう持ち込もうとした時に、契約の箱はどのようにして運ばなければいけない、どのように扱わなければいけないってちゃんと契約書に書いてあるんですよ。知らなかったわけではないと思うんです。ダビデも聖書に精通してましたから。しかしそれは昔のことだと思ったのか、自分には関係ないと思ったのか、その通りしなかったんです。そしてどうしたかっていうと、同じように牛に引かせて台に乗せてエルサレムに持ってこようとしたんです。王のオーダーでね、命令で。それが13章です。2章前の13章です。でそこで皆さんも覚えておるかもしれない、ウザーという人がその牛が荷台に乗せてゴロゴロと運んでいたのに、ちょっとなんかガタッと石があったのか、なんかデコボコ行ったのか、契約の箱が傾いて落ちそうになったんですよ。で落ちそうになったのをウザという人が自らの手で触れて落ちないように支えたっていうんですね。触れた瞬間ウザを撃たれて死んだって、ね、罪ある私たちがそんなに簡単に近づいて触れていいものではないということです。神の臨在っていうのは、これ13章ですね。でもウザが撃たれて死んだのはダビデの責任ですよ。王として知っていながら、それウザはですね、こんな大事なものがひっくり返ったら大変だと思って、だそういう状況を作ってしまったのはダビデ自身ですよ。大いに悔い改めですよね、ダビデは。そしてもう一度今度 3ヶ月後運んでくる時がこの今日の15章の25節以降なんです。前回と違うっていうのを皆さんちょっとねここで気がついていただきたいと思いますが、さあ25節はね、今度はここに、喜びをもって主の契約の箱をオベデエドムの家から、あ、ほらオベデエドムね、この名前出てきましたけど、彼の家、個人の家にあったっていうのはちょっと信じられないようなことですけど、でも皆さんね、逆に言えば神の臨在って教会だけじゃないってことですよ。私の家にもとどまるもんだってことです。だってこの神の箱なんて一つしかないわけですから、エルサレムの神殿にの中心に、エルサレムの中心になければならないものなのに、その神の臨在はたった一人の神を敬う人の家にさえとどまるって。そしてその家をオデメイドムのファミリーを祝福させた皆さん、だからね、今日祈ったらいいんです。神の臨在ってね、教会にしかないと思って、そんなことないんです。オデメイドムのように我が家にも主の栄光臨在を表してください、あなたをお迎えしますと祈ったらいいんです。そしたらダビデが妬むほどに、イスラエルが妬むほどに祝福されたって言うんですから、だから先週学んだヤベツの祈りのように、主よ私を祝福してくださいと、領土を広げてくださいと、私たちは大胆に祈るべきだと、遠慮することなく祈る、求めよって。やっぱり神様はね、求めてほしいんです私たちに。だから求めよさらば与えられんって、なぜ求めないって、私がそれを満たすことができないと思うかって、私があなたなんかを祝福しないと思ってるのかって、この家は無理だと思っているのかって、あなたのことを私は知らないと遠い存在だと思っているのかって。兄弟が今日兄弟姉妹は宝だって言ったけど、神にとってあなたこそ宝ですよ。なぜ求めないんだって、私の祝福で私の人生を満たしてくださいと、なぜ私に願わない、なぜ他でいろいろな幸せを探しに行くって、私のところに来てなぜ私に熱くしないって、主は今日そう言っておられるのではないかなと。オベデエドムの家におったんですか、あったんですから、このね、今日皆さんがね、主の箱からね、私の家に、私もオベデエドムになりますって、主は私の家のこの中心としてあなたが来てくださいって、祭壇を築きますって、目に見えない祭壇ですけどね、そういうのって持ち帰っていただきたいと、そう思うのでありますね。そこには大いなる喜びがありますでしょう。恐れが喜びと変わるんです。不安が喜びへと変わるんです。さあ26節いきましょうか。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられた時、はい、出てきました。ほら、先ほどは牛に引かせて車乗せたって、今度は違いますでしょ。これ聖書の通り、棒にね、通して契約の箱は祭司たちレビ人が担がなきゃいけないって言ってます。で、前回はですね、レビ人で出なかったんです。だから大きな失敗をしたんですね。やっぱりね、皆さん、御言葉通りなんです。私たちがしなければならないのは、結果往来じゃないんです。御言葉通りに、御言葉が言う通りに、私たちが小さなこと、細かいことまで御言葉通りにしようとしたら、なんて書いてあります？ここに。レビ人を神が助けられたって書いてあるじゃないですか。御言葉通りに神の臨在を担ぎたいと思う者に、神は助けを与えてくださるんで、力を与えてくださるんですよ。だからひっくり返りなかったんですよ。重くて担げなかったなんてことがないんです。神がそのように御言葉通りに主の臨在担ぎたい者を助けてくださるということがここに書いてある。でね、レビ人たちはね、恐ろしかったと思います。自分もあのウザのように打たれて死ぬんじゃないかって。だって誰だって完璧な人なんていないでしょ？主の箱を担げるレビ人なんて一人もいないですよ、祭司であっても。恐れてたと思いますよ。でもね、恐れではなくて、神の助けが、守りが、祝福が、喜びが、 デビ人たちと共にあったんで、彼らは担いだ時にそれを体験したんですよ。だから私たちも担がないとそれは分からないんです。神がどういうお方であるか、どのように私を祝福しようとされておるか、私たちはね、御言葉通りに担いでみて初めて分かるんです。ダビデのように一番最初のように勝手にこう自分はね、そんなのね、そんな方法は好きでないとかね、私はこう思うとか、それではね、神の喜びに預かることも神のご臨在を担ぐことも私たちにはできないということを今日ね、もう一度ここから学ばさせていただきたいと思いますね。先ほど証しの得意にね、6日ごと7日目にね、主のこの礼拝にね、来ることの喜びをシェアした姉妹がおりましたけども、今日見てください、ここね、彼らは7頭の牛と7頭のお羊、7って完全数ですよね、を生贄と捧げたって書いてあるんですが、実はですね、この平行箇所っていうのが第二サムエル記なんですよ。第二サムエル記の、6章13節、皆さんの、お手元のアウトラインにも第二サムエル6章13という書いてあるところがありますが、そこを見ますとですね、7頭の牛と7頭の羊だけではなくて、生贄と捧げたそれをですね、6歩ごとに行ったって書いてあるんです。6歩って何メートルですか、皆さん。3メートルぐらいじゃないですか。そんなんない？ 2 メートル半。6歩進んだら7歩目は礼拝だったって言うんです。そして6歩進んだら7歩目。これね、どれくらいの距離があったか知らないけど、何日かかりますかね、これ。このペースでやっちゃったら。どれくらいの犠牲が必要でしょうかね。だってわずか6歩しか歩いてないですか。そしたらはい、7頭ずつ捧げましょうって。礼拝してで、また6歩進んで7歩目はまた礼拝しましょうって、この繰り返しをしたって、ね、ダビデがいかに今度は御言葉通りに、御言葉以上に神を迎えようとしたかってことがここからも分かりません？分かると思うんですね。ここにそこに書いておきました。私たちも矢印の先で太字で書いてありますが、神の臨在をこのような心と態度で迎えるってことが大切です。心だけではありません。アクションで、態度で迎えるということは、礼拝に臨むっていうことも、ね、心の中でイエス様あるんだから、どんな顔しててもどんな態度でもいいって、それ違います。それは全然違います。私たちも心も体も全力を持って、私の全てを持って神を礼拝するって、わずか1時間ですよ。わずか1時間です。普段できないかもしれないけど、この1時間だけは私は全力を持って主を礼拝しよう。そうして担いだら、どれくらいの神の助けが、祝福が、喜びが、力が私にあふれるか、ぜひね、礼拝を通して経験してください。皆さんがこれをここで聞いてそうですかって分かっても、何の力にもならないです。皆さんがそれをなさるときに、新しい神を発見、新しい喜びを発見するでありましょう。私たちもそこに書きました。何でも御言葉通りに歩み生きるならば、何も恐れる必要はない。ずいぶんみんな恐れていたわけですよ。これ、神をお迎えする、こんな私にお迎えするなんて、そんなことは恐れ多いことだってみんな思いますよ。でもね、恐れ、神様に対する恐れをはるかに超える喜びが爆発してしまうって、それがこの後半ですね。さあ27節、ダビデは白アマヌノの衣を身にまとっていたって。実はですね、これみんなまとってね、祭司たちも。で、ダビデは王ですから、これまとう必要ないんです。でもここにダビデのここ現れてると思うんです。ダビデはみんなと王服を脱いでね、王冠を取り除いて、神の前では全員同じだって、王であろうがしもべであろうが神の前には等しいっていうことを表してるわけですよ。だからダビデは他の人たちと同じものを着て王なのに、そしてみんなと一緒に喜んで神を礼拝して、この神の箱をお迎えしたっていう、私はこれもう素晴らしい光景だなと、素晴らしい王だなというふうに ね、みんなと一緒に行って、ほら、いろんな人の名前、歌う大将やレビ人とかいろいろね、出てまいりますよね。ここにね、ダビデの信仰の姿勢が現れているではありませんか。ね、私たちはね、 こういうところからダビデからどのようにして神を礼拝するか、祝福を受ける礼拝とはどんなものかって、命あふれる礼拝とは、臨在あふれる礼拝とはどういうものかというのは、こういうダビデから私たちは並んでそれを実践しないといけないですね。28節いきます。皆さんね、礼拝って静かなものだと思っておられる方あるかと思いますが、とんでもありません。旧約聖書、この歴代書、もうこれほどうるさいものはないでしょうね。皆さん音がどれくらいか想像しながら聞いてください。28節、全イスラエル、全イスラエルですよ。皆さん一部の人じゃないですよ。歌いだけではないですよ。王も下辺も全イスラエルですよ。歓声を上げ、他の訳では、喜びの叫びを上げって書いてありますよね。角笛ボーって言うんですね。ラッパ、この間ね、私ね、角笛もらったんですよ。イスラエル行ってきた神田先生にお土産で。一生懸命練習してたけど、全然ならないの。ならないの。あれ、岡先生上手なのよね。はあ、どうしてかね。すごい、ボーってでね、練習してね、できるようになったらみんなの前で披露しようと思ったけどね。シュッ、まいったな。スーじゃないの、ここはボーってなってんの。一方で日本じゃないでしょこれ、ラッパ、シンバル、ガシャーンでしょ。銃弦のこと、縦ごと響かせ、かき鳴らせてっていうのもあったよ、どっか別の 役ではね。皆さん礼拝の音ですよこれが。ですから皆さん、私たちもね、まあ、全部こうするしましょうっていうことを言ってるわけじゃない。でもね、手を叩くときにはね、見てると手叩かない人いますよね。寂しいですね、非常に。みんなで手を叩いたらどれくらいこの喜びが爆発するかなって。自分はそんなの自分のスタイルじゃないって。自分のスタイルを主張するのが礼拝ですか。神が喜ばれることを、神が望んでおられることをするのが礼拝なんじゃないですか。私たち下駄履き間違えちゃいけない、ゾリ吐き間違え、それで人は、先生そんなこと言ったら人来なくなりますよって。皆さん、私たちは人を集めてるんですか。違うでしょ。私は神が望んでおられる礼拝を捧げたいって素切に思ってるんです。そのためには自分も殺して、自分の好きでなかったらそのとも喜んで、神のためだったらやろう。牧師だってね、教会重いな、つらいなと思う時あるんですよ。批判されたり失敗をしたり、金谷にいろいろ言われたり、いやそんなことはないけど、一人人が来なくなっただけでどれくらい傷つくと思います。牧師、何かにつまずいた、黙って教会からいなくなっちゃったって、メール送っても返事もくれない、 LINE 送っても既読にはなって、既読にならない時もあるんですよね。まあ、呼んでもくれないのかって、それは寂しいですよね。でもそんなのをぐっと殺してね、主よ力を与えてくださいって孤壇立ってるわけですよ。120人も130人もいればね、そりゃ あそこは気に入らないとかいくらでもありますよ。誰かの、主がご存知が誰らかのことを憎いとかね、嫌だと思ってね、あえてね何かしたって、そんな記憶私には少なくともない。でも誤解されることだってあるし、あるいは教会員同士のことでね、教会を離れてしまったり、いろんなことが起こります。だからといってね、教会嫌いだとか教会嫌なとか、とんでもないですよね。これは神の宝なんですか。みんなそうなんですよ。みんな傷があって痛みがあって、みんなここで神の恵みに預かったんですから、だから恵みが増えるように、主の憐れみがもっと豊かになるように私たちは努力しないといけないと思うんです。だってこんな素晴らしい恵みにこの私が預かったんですから、誰も人を責めることはできない。時々言うんですけどね、あなたが悪いっつって指をさして、皆さんやってください、指をさしてください、前の人にあなたが悪いってやってみて、はい、1本さしてますけど3本は自分が悪いってさしてますよ、はい、そうでしょ ね、そうなんです、まあ、相手も悪いのは悪いんですよ。でも自分も悪いんですか、足りないとかあるんですか。そんな責め合ってどうするんですか。そんなの世の中いくらでもあるじゃないですか。いやそうではない、そうであっても神の恵みのうちに自らを伏して喜んで仕えていこう、愛していこう、自ら許していこう、右の方を打たれたら左の方、1マイルって言われたら2マイル行こうって、それなくしてどうして教会って言えるんですか、ここが。そう思うんですよね。すいません今日熱く話しちゃったけど私自身もだから全力を尽くして私ももっと主を礼拝したい。でこれがみんなでできたらね、ここ大変なことになりますよ。こうほっといたって人がもう押し寄せてきますよ、日本中世界中から。私たちの礼拝にかかってるのかなって。牧師がなかなか力量がないからね、みんなに迷惑かけてるけど、でもねそれがまたいいんですよ今日高田社長がね、午後ね、私好きなの外れて、どんどん外れちゃうねこれね、テレビ出た、ほら高田社長ってもう引退して3年になってね、生放送だってね、全部ね、今日の午後も生放送でやってたけどね、結構失敗ばっかりやってる、生放送だから取り返しつかないの。やってる時に携帯に電話がかかってきちゃって、でもしもしって出てんだもんね売ってる時に。それからあのカラオケのね、あのあれをやってて売ってるんですよ、カラオケのマシンをね、生放送で売ってんの。俺ね歌い出しちゃってね、歌い出したらね、なんとね点数が出るじゃないですか、100点って出ちゃったの。なんでこれ壊れてんのかよなんつって自分が売ってるもの壊れてんのなんつって飛ぶように売れたんですって。ほら皆さんね、完璧である必要なんてないし、完璧は怖いんです。むしろ弱さがあって足りないところがあるからこそ主の助けがあるんじゃないですか。今日も担いだレビ人、そのや平らな長さがでも自分のベストを尽くす、それがね、このここに書いて27節、ダビデは自分自身もできる限りのことをしたかったんです。でしたんですよ。これがダビデが祝福された理由であって、私たちも祝福される理由なんですね。27節一番最後ね、いいことがあるね、礼拝者の心をダビデから学びましょうってね。29節ね、これが本当、最後でもう時間なくなっちゃってね、こうして主の契約の箱はダビデの町に入った、サウルの娘ミカルは窓から見下ろしって書いてある。高いところから見下ろしたって、これ別にあのフィジカルな位置だけではなくてね、皆さん自分のスタイルと違う、こうちょっと見下げるような、私はあんなことは恥ずかしくてできん、高いところから絶対やっちゃいけないってことです。なぜかって主はご覧になって、だってこれ彼女は何も言ってないんですよ。あ、まあ、サムエル記の方見るとね少し言ってるのかけど、ここ少なく言ったら心の中でって書いてないですか、彼を蔑んだって。でも主はそれをキャッチしていたんです、ご存知だったんです。決して自分のスタイルと違うからって壁を作っちゃいけないんです、窓を作っちゃいけないんです、枠作っちゃいけないんです。そしてそこから覗いて、あ、自分には関係ない、自分はあんなのやりやないよって絶対やっちゃいけないってことです。主の礼拝の中で私たちはもうダビデのようにみんなと同じものを着て、王であるからやる必要なかったんですよ。でも自分のできる限りのことをしたいと思って、ダビデはしかもそれでここでね踊ったって言うんですよ。踊りまくったって、あの洋服脱いでって書いてある、サムエル記で。王がそんなはしたないってみんなに言われますよ。でも神の前では王もしもべもないって、そういう心を持っていたんですね。そして彼は自分のできることを喜んでしたっていう、このワイフですけど、ダビデのサウルはね、ここなんて書いてありました、サウルの娘ミカルはって書いてある。なぜダビデの妻ミカルはって書かなかったのかなって。サウルは王家ですよ。ダビデはほら羊飼いだったから、自分はね貴族の何代も続いた貴族だって OK だって、そういう誇りがあったんですよ。だからサウルの娘って、彼女の心の中を主はご存知であったのかなって。だから私たちがどのような心を持つかってことが私たちの礼拝にも出てしまうっていうことでありますよね。さあ最後結論これだけでね、皆さんね、ぜひね、帰ったら今日第2サムエル6の16から23、ここ読んでほしいと思うんです。ちょっと印でもつけといて、ちょうどこの場面をもっと詳しく書いてあります。ぜひね、書いたら読んでいただきたい。二重丸こう読んで終わりたいと思います。礼拝は高いところ、自分の殻、窓枠にとどまって見下ろす傍観者であってはならない。決して傍観者であっちゃいけないんです。礼拝で自分は参加しないといけないんですよ。外から見ちゃいけないんです。礼拝を高い場所から自ら降りて、ダビデのようにね、民民衆と共に参加しなければ神の喜びや祝福にあふれ神の臨在をここに経験することはない。ミカルのように自分の立場、地位、名誉、人の目を気にして、周りの目を気にして、神の目でよりもそういう人となってはいけないですよっていうことを今日ここからね、弱い私ですからこれから祈りたいと思います。神の働きに参加しない、寂しいことです。その人にとっても大きなマイナスですよ。それは距離を取る人、批判する人、見下げる人と絶対なってはならない。これは祝福を逃す方法です。神の祝福に預かれなくする方法です。こんな方法皆さんにとっては決してならないって言います。そしてそのサムエル記第2サムエル6章の23節、この言葉で終わってるんです。あ、今日のところもそうかな。こうしてサウルの娘ミカルは死ぬ日まで子供がなかったって、同じ箇所ですよ。理由は書いてない。でもこうしてって書いてありますよ。どうしてだか分かりますね。皆さん、命を産むことができなくなってしまう、命をとどめてしまうってことです。命あるものを殺してしまうってことです。このような態度が、私たちは今日今晩、主よ、私のうちにもミカルの心があります、どうかそれを取り除き、ダビデのように喜びを持って神の目の前に全力を尽くして礼拝できるものとしてくださいと、そして御言葉通りに、私の思いではなくあなたの御言葉のままに私は礼拝したい、お従いしたい、生きたいと、そう願って祈ろうではありませんか。愛する天のお父様、どうかダビデの心をもう一度この教会に、今祈る我らにもう一度今晩ダビデの心をお与えくださりますよ。主イエスキリストのお名前で祝福して祈ります。数分みんなで祈りましょう。